日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、2012年に100周年を迎えた国内最大手の旅行会社 JTB 代表取締役社長田川博美さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
御社が旅行会社として旅という以外にもイベントなりいろんなものを仕掛けることっていうのもあると思うんですけれども、例えばオリンピックだったりワールドカップだったり万博だったり、これまで御社が JTB として取り組んでこられたことを教えいただけますか。
多分皆さんから見るとそういう大きなイベントで入場券を売ってると、あるいは入場券を使ってツアーを作ってると、まあ、いうのは、まあ、外から見ると一般的だと思うんです。それはそれで非常に重要な仕事で、各大会の公認の入場券取扱い会社に指名を受けると、まあ、いうことによってツアーを作れる。でそれはそれ大事なんですけど、一方で選手団とか応援団とか、まあ、そういったお客様の移動に対する斡旋というんですけども、そういうことをしっかりやる、そういうプログラムとかですね、まあ、それから実際の運営にどう携わるか、この南アフリカのワールドカップもそうですし、これはトヨタのプレゼンスカップもそうですし、まあ、そういったものの裏方をですね、仕事をすると、まあ、実は旅行業の仕事ってそういう裏方の仕事が一番多いんですね。でこれを我々では斡旋とこういうふうに呼ぶんですけども、なかなか日本語で難しい字なんで書きづらいんですけども、まあ、そういう仕事をしっかりやれるかどうか。で物事には必ずこう光と影みたいなのがあってですね、裏方がしっかりなんないと、その舞台裏ができないと表が華やかにならないというように、そういう仕事をやってるのが実は旅行業なので、例えば最近は株主総会の運営までね手掛けるようになりました。
はい、
ですからそれからナノテクというですね、そういう国際会議を自ら仕掛けて作ってしまったという例もございますし、それから地域地域ではその森のにぎわいのように地域の伝統芸能を集めて、一言で言うとその舞台芸術としてお客様を見せるというようなことももう30年ぐらい続けてやってきました。沖縄は今年は29回もあって、いよいよ来年は30回目と、まあ、そういうこともですね、やっぱり旅行会社の大きな仕事で、まあ、旅行会社の仕事なんだけど、それはできる会社とできない会社とあってですね、やはり旅行の素材を開発するというそういう役割としてはですね、今みたいなお話が一番大事なのかなというふうに思ってるんですね。まあ、そういう意味ではやっぱりイベントがこういろいろあっても、それだけを売ってたら単なる代理販売業なんですけども、そこに新しい仕掛けをして何か新しく作ってそれを売るんであれば、まあ、創造的な仕事と、まあ、そのクリエイティブさをどうに作るかというところが一番ポイントだというふうに思って、長屋でやってまいりました。
例えばその株主総会をプランニングするにあたって、こう旅行業を営んでいる JTB だからこそこうなるというその魅力っていうのは、
一番旅行業の一番の魅力はですね、エンターテインメントなんですね。楽しきなければ旅ではないと。だから作ったものはなんか楽しくなくちゃいけない。でもともとそういう概念でそのイベントを作ってますから、株主総会も基本的に最近お客様に対するそういう姿勢が企業と必要だと、社会貢献とかお客様のおもてなし代だ、そういうものについてはもともと DNA と JTB 持ってるから普通に聞いてもそうなるんですよね。それとあと斡旋というのはですね、時間通りに動くと、タイムキープ、皆さんのようにですね、時間通り話して時間通り終わるという、そういうことが大事なんです。それについてはすごく大事な局面を持ってるので、遅れちゃうと列車が出たり飛行機が出てしまうのでですね、まあ、そういう時間を正確にその動かすっていう意味では旅行会社の持ってる機能なんです。もう株主総会なんかまさにそうじゃないですか。もう時間通りやるというのは、
はい、となると今度は例えばワールドカップの話がありました、南アフリカ大会というのは非常に最終的に盛り上がった大会になりましたが、やっぱり
こう旅行者としてサッカー見たいけど危険なんではないかとか、常にそれが隣り合わせにあって、どの場所に旅行に行ってもやっぱり危険をどう回避するかっていうと、
まあ、日本人の方はね、なかなか安全安心っていうのがキーワードになってると思いますけども、もともとトラベルはトラブルなんで、語源がですね欧米の方は旅行はアドベンチャーだから、何かあったらできないから当然予防接種もするし保険もかけるっていうのは初めから旅行するための概念なんですね。で、日本人も多分ですね、お伊勢参りした頃は多分そういうのはあったと思うんですけども、なんとなく行って終わりみたいなこともあるんで、お別れの水杯飲んでスタートするみたいな話がよく昔あるじゃないですか、江戸の話の中に。で、なんとなくそういう意味では、常に安全だと安心だというイメージがあるんですけども、もともとそういうトラベルはトラブルだという概念があるので、まあ、ただそのための条件ですね、今保険だとかそういうのをしっかりつけて、それから我々と事前 その地元調査をして、できるだけ安全な場所をですね選ぶ、あるいは安全な場所のルートを作る、まあ、そういうことにして、まあ、商品を作ってますけどね、中には分かりませんね、やっぱり今世界どこでも行けますから、紛争地域の問題も、渡航自粛とか渡航はダメですよってとこはいきませんけども、危なかしいとこたくさんあるんですよ実は。それでもそういうとこ行きたがるんですよ中近東なんて、まあ、日本人は歴史が好きだから、チグリスユーフラテスなんていうところ行ってみたいってお客様、多分世界史に習うとですね、私もそうですけども行ってみたいんですよ、うん、だけど危険なんです。で、危険なところが一番面白いっていう方も、まあ、中にはいらっしゃるんで、なかなかパッケージツアー作りづらいんですけども、まあ、でも個人の手配旅行の方の中にはいらっしゃるし、もっとで言えばやっぱり山を登るとかですね、まあ、そういうのはもともとアドベンチャーですから、というだと思いますね。
団体のパッケージ旅行っていうのは全てこう、まあ、本当にそれこそ旗を持ってやって、ついていきさえすれば安心に帰ってこれて、見たいものは見れるという、それはやっぱりどちらかというと日本人向け、
そうでもないです。外国人の方でもパッケージ旅行と団体旅行あるんですね。だからそれは目的と手段なんですよ、うん、だから例えばスペインに行きますと、で個人旅行で行くとですね、多分スペイン一周するのに少なくとも 2,3 週間はかかりますよ、乗り継ぎが悪いとか列車が悪い。しかしその団体旅行っていうかパッケージ旅行で行って、ある程度バスで行けば10日間で3週間も楽しめるといったら、やっぱりそっちを選択する。だからこの場所と地域によってですね、しかしハワイなんか行くのはもう全部自由で、ほとんどエアとホテルだけを我々はお客様として売ってるだけなんで、まあ、現地に行って好きなことやってくださいと、1週間でも10日でもですね。ですからそういうこの場所と地域、あるいはお客様の目的と次第によってパッケージを選ばれるか、フリープランを選ばれるか、あるいは自分で手配もしていくか、今インターネットで手配できるし、まあ、そういう旅の仕方は今すごく増えた。で、これはヨーロッパ型なんですよね、完全にヨーロッパと同じになりました。だからこれはもうお客様のライフスタイルに合わせてご選択をいただくというのは、そのメニューをいかにエージェントは用意しておくかどうかという、ということだと思いますね。
なるほど、もうニーズがどんどん多様化してきている、だと思います。
3世代に行く旅行とね、はい、夫婦だけに行く旅行とは違うんだろうと思いますし、
なるほど。まあ、昨年は東日本大震災という、社長からも今までもお話がありましたが、いろんなものの価値観を変えたというふうな出来事だと言われてますが、旅行に対してっていうのも
ありますね。やっぱり私は大学でいくつか教えてる場面もあるんですけども、生徒さんたちの反応もね、質問もだいぶ変わりましたよ。やっぱりその社会貢献とか、旅に行く目的の意味だとかですね、それから人生の中で旅をどういうふうに続けたらいいのかとか、過去にはなかった質問がだいぶあるし、お客さんの中にもやっぱり自分を大切にする旅をしたいとか、まあ、多分震災でああいう場面を見てですね、感じた方多いんじゃないかと思うんです。私どもこの業界で話する時も、消費者の価値観はだいぶ変わったねというふうに思ってますんで、多分それもまあ我々にとって、こうツーリズムを担当する我々にとっては非常にいいことなのではないかなというふうに思ってですね。で、これをいい方向に持っていきたいんですね。
そういう意味では、そのディスカバージャパンっていうのが、まあ、かつて叫ばれたのが、また改めて そうですね、この東日本大震災をきっかけにディスカバージャパン、
まあ、そうですね、まさに日本再生、今そういう当時使った言葉はありませんけども、日本再生というのは単に被災された地域を再生するだけではなくてですね、元に戻すではなくて、まあ、日本人の全体の21世紀の生き様をですね、まあ、どうやっていくかということにこう言及するような言葉なのではないかなというふうには思うんですよね。でそういう流れの中で我々こうツーリングを担当するものとして、それをどうやって具現化、まあ、具体的に展開していくかというところが今問われているというか、大事にしなくちゃいけないキーワードかなというふうに思ってますけどね。
ちょうど震災があって何ヶ月か後かにボランティアっていうのと旅行っていうのをパッケージ化したものっていうのは、
ずいぶん行きました。
すごくあれは新鮮
でした。そうですね、我々もいろんな企業と組んだり、
はい、
ある企業さんはそのボランティアに行ったその社員が行ったんだけども、すごくいい影響を受けて帰ってきたんで、新入社員のそのプログラムにもこれからボランティアの東北の復興のための支援に生かせたいとおっしゃってる企業の方もいらっしゃって、まあ、そういう意味じゃ個人個人と同時にその企業に与えたね、人材育成みたいなことを与えた影響も結構大きいんじゃないかなと、ボランティア行った方がやっぱり企業の中でいろんな話をされるっていうのもすごく大きかったんじゃないかなと思いますけどね。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。